一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは小さい者のために行うことは私のために行うことになると教えられました。すべての人のしもべとなり、私たちのために命を捨て死なれた御子のように、私たちにも隣人のしもべとなる心をお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。瞬く間に時が過ぎ去る中、人の時を思いますと、人は一息のようです。どうか自分の日を数える知恵を得させてください。そして永遠に生きる御子を与えられたあなたの恵みの深さを少しでも数えることができるようにしてください。そのあなたの御前に、血の御子のように信仰を求める者たちに命の言葉をお与えください。知らず気づかず罪があるなら、気づかせあなたの恵みをお与えください。あなたに立ち返る者たちに清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、人が追い求めるもの、人が欲するものはなんと虚しいものばかりでしょうか。私たちは主イエスにある宝を知り、あなたが私たちの父であることを知り、すべてにおいて満ち足りる術を知りました。それゆえに与えられているものの中で小さなものはなく、あなたからのものに感謝と喜びを持って、その恵みを楽しむことができます。ありがとうございます。あなたがおられるゆえに、あなたが万物の主であられるゆえに、あなたがすべてを恵んでくださるから、思い悩むこともありません。不平と不満の声の絶えないこの世にあって、あなたへの信仰が人をこれほどに豊かに生かすものであることも知らされました。私たちの願いは、世の虚しいものではなく、主イエスが十字架を通して示された道に迷いなくまっすぐに歩むことです。日々受けるよりも与えることを心の中心として生きられますよう、私たちに主イエスの心をお授けください。どうかますます私たちの教会を通して御子が表され、あなたの御光が輝かされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を 今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第7章1節から24節まで、新約聖書177ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第7章1節。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。時にユダヤ人のカリーヨ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証ししているからだ。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登っていったとき、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。祭りのときユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。群衆の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのにどうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言うと、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのかわかるはずである。自分勝手に話す者は、自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところがあなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。群衆が答えた。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのか。イエスは答えて言われた。私が一つの技を行ったというので、あなたたちは皆驚いている。しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた。もっともこれはモーセからではなく族長たちから始まったのだが、だからあなたたちは安息日にも割礼を施している。 モーセの律法を破らないようにと、人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。
ヨハネの福音書はこれまで主イエスが杉越祭をはじめユダヤ人の祭りの時にエルサレムへ登って行かれた時起こったことを中心に記してきました。そしてエルサレムに登られてはしばらくエルサレムをはじめとするユダヤ地方にとどまり、神の国を述べ伝え、数々の印を行われました。ところが以前、杉越祭に神殿の境内に入られ、商売をする人々、両替人たちをそこから追い出し、父の家を強盗の巣にしていることに憤られた主に対し、ファリサイ派などの当時の民の指導者たち、その商売人らに許可を出した自分たちの権威に挑む主のご叱責を屈辱と思っていたのだと思います。その彼らの耳にさらにイエスという人があの洗礼者ヨハネより多くの人たちを弟子にし、多くの人に洗礼を授けているとの話が入ったのです。それを知った主イエスはユダヤ地方を離れ、サマリア、ガリラヤへ向かわれました。神作獲物を探すような彼らを避け、退かれては、しかしまた祭りの時が来ると主は弟子たちと一緒にエルサレムへ登られたのです。この福音書では2回目祭りのため主がエルサレムへ登られた時に、安息日に38年間もの体のないた人を立ち上がらせたのです。しかしユダヤ人たちにはそれがつまずきでした。安息日に人を癒す行為も問題でしたが、その人に床を担いで歩けと言い安息日を犯させたことが重大な問題だったのです。それゆえユダヤ人たちは主イエスを迫害し始めました。ところがその彼らに対する主の応答が彼らの中の怒りをさらに炎上させることとなったのです。主は、私の父は今もなお働いておられますから、私も働いていますと語られました。神を自分の父、自分を神の子としていることにユダヤ人たちは、これは神を冒涜したと、殺すべきだと思ったのです。さらに主は、父が死者を復活させたって命をお与えになるように子も与えたいと思う者に命を与える、また父は誰をも裁かず裁きは一切子に任せておられると語られました。命を与えるのは神、人を裁くのも神にのみできることです。ところが最後の裁きの時、命に預かる者と滅びに定められるものとを自分が司ると、ユダヤ人たちには聞くに堪えない、人間でありながら自分を神としていることは今すぐにでも襲いかかり始末したいほどの話です。そして今日私たちに与えられている聖書の箇所は、その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたのでユダヤを巡ろうとは思われなかったと始めています。すぐにでも殺すといった殺伐としたところへ出て行って十字架を早める時ではありません。今はまだ他のイスラエルの人々へも、また弟子たちのためにも主は時を共に過ごさなければなりません。主がガリラヤを巡っておられた時はまたユダヤ人の仮要祭が近づいたのでした。 カリオ祭は杉越祭、五旬祭に並ぶユダヤ人の三大祭りの一つです。これまで主は祭りの時には父の家、神殿がある都エルサレムへ登られましたが、カリオ祭が近づいたその時にはまだガリラヤを巡っておられたのです。その時ヨセフとマリアから生まれ、一緒にナザレで生活を共にしていた肉による家族、弟たちが主のところへ来たのです。ナザレは主が巡っておられた同じガリラヤ地方ですので、主イエスを探し当てるのはそれほど難しくなかったのでしょう。ところでその彼らが主イエスに、ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい、公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない、こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさいと言いました。そして彼らがそういった理由を、ヨハネは弟たちもイエスを信じていなかったのであると復元しています。ナザレで生活を共に過ごしてきた弟たち、これまで本当に目立たず静かに過ごされてきた兄が突然家を離れ、母や自分たちのことなど顧みることなく帰ってこない、しかもしばらくの間エルサレムに行ってはガリラヤへ戻ってくる、彼らは兄イエスが公に知られようとしながらエルサレムに名を表すこともできず、ガリラヤの田舎町に退いてきたのかと不満の目で見ていたのかもしれません。密かに行動せずユダヤに行き、世に自分を示しなさいと言いました。弟たちが指摘したように、エルサレムへ行って公然と働かれていないのは、これまで知らされたようにまだ時ではないからです。主は私の時はまだ来ていないとお答えになりました。彼らは主が公に知られようとしている、世に自分を表すことを願っていると見ていたようですが、しかし五千人を食べさせられ、人々が無理やり主イエスを王にしようとした時、主は彼らから退かれました。公に知られて人に認めてもらうことを目指していたなら、彼らの王になったでしょう。公に知られることが目的でパンを与えたのでも、その目的で病人を癒したのでもありません。彼らをただただ憐れみ、それで食べさせ癒されたのでした。弟たちはそういう人間イエスを身近なところで見てきたはずです。誰よりも自分たちの兄がこの世において知られたいなど微塵も関心を持たない人であることを知っているはずですが、彼らにはそう見えていなかったのです。それこそ同じ屋根の下で一緒に暮らしても、彼らがこの世の眼差し、公に知られたいこの世の人々の基準、価値でしか見ていないからでしょう。するとどれほど近くにいても見えてこない、家族であっても見えてこないものです。主イエスはその弟たちに、しかしあなた方の時はいつも備えられている、世はあなた方を憎むことができないが私を憎んでいる、私が世の行っている技は悪いと証ししているからだと語られました。主イエスと同じ屋根の下で暮らしても、この世は弟たちを憎むことができない、しかし世は主イエスを憎む、その違いは彼らは世に従い、世の人々が喜ぶような道を自分たちも一緒に歩む人たちですが、主は世の行っている技が悪いと証ししている、そこにその違いがありました。そしてそのため主は今エルサレムで迫害を受け、また殺そうと狙われている。そしてこの世に憎まれ殺されるご自分の十字架の時を見据えて、まだ 私の時ではないと語られている主がおられるのです。ここで主は弟たちに、あなた方は祭りに登っていくがよい、私はこの祭りには登っていかない、まだ私の時が来ていないからであると言われました。これは全くの私の推察ですのでご参考だけと思いますが、弟たちはかつて祭りの旅ごとにいつも一緒にエルサレムへ登っていたので、家族である自分たちと一緒に登らないことへの不満を今日の箇所で表していたのかもしれません。どうして以前のように一緒に登らないのかと。しかし主はもはや肉によって弟たちを知ろうとされていないのです。その御心が、あなた方は祭りに登っていくがよい、私はこの祭りには登っていかないと、すなわちあなたたちと一緒に行かないという意味としても表されていたのかもしれません。主はそう話され、ガリラヤにとどまれました。しかし弟たちが祭りに登っていった後で、主ご自身も表立ってではなく静かに登っていかれました。一方エルサレムでは祭りの旅ごとにイエスという男を見かけたため、人々はあの男はどこにいるのかと言っていたのです。祭りですから来ているはず、どこにいるのかと。そういう話だけでなく、エルサレムの群衆の間ではイエスのことがいろいろささやかれていたのです。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかったと、ヨハネは当時の様子を伝えています。良い人だと、群衆を惑わしていると、評価が分かれていました。群衆を惑わしている人だという人たちよりは、良い人だと評価している人たちの方がましであるとは言えるかもしれません。しかしどちらも主イエスを評価していることです。真理を探し求め、聞く耳を持つのではなく、評価しているようではこの方にある真理、自分たちを生かす命の水を飲むことはできません。この世は真理を探し求めて聞く姿勢を持っていません。人を、その技を、言葉を評価しようとします。また人は人々から評価されるために生き、評価されることを喜ばれるのです。それゆえ弟たちが述べたように、主イエスも自分たちのように人から評価されたいものであると思い違いをするのです。主イエスは人々から評価されるためでなく、神に認められることだけを見ておられる方です。祭りもすでに半ばになった頃、主イエスは神殿の境内に入られ、教え始められました。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言ったのです。人々はここでもキリストの教えを聞いて評価していたのです。そして彼らなりにはかなり高く評価したのです。学問を知ったわけでもないのによく知っていると。しかし大きくずれていませんか。彼らから上渇きを見出せないのです。神の御言葉を心から愛し、窮道の心で神の言葉を自分に照らし、神の御心にかなうようにと生きる渇望が感じられないのです。もしそういう人であったなら、評価ではなく自分たちが探し求めていたものに対する答えをこの方から見出したはずです。この方から湧き出る泉に出会った喜びに、この方から離れようとしなかったはずです。学問をしたわけでもないのによく知っていると、これまでの 著名のな先生方、学者先生たちからは聞いたことがない話のはずです。彼らは学問のため、学問においての実績、先生としての自分の名声、評判のために聖書を研究していることが多く、彼ら自身実際神の御心への飢え渇き、窮乏の心で聖書を読むことなく、またその窮乏の末、神から得たものはないので、彼らからは主イエスから語られる神の言葉を聞くことができないのです。世間的な頭の良さ、頭脳、自分の明晰によって得られる知識や知恵は少なからずあるでしょう。しかしそれらは人の魂を満たし、貧しい心の人を富ますようには導けないのです。聖書は実に明晰な頭脳、世の知恵では絶対に分からず、耳では聞いても聞けないものです。しかし主は、私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行うとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずであると語られました。御心を行おうとする者は、自分が探し求めていた答えに気づくのです。そして主イエスの教えを受け、この世の学者からは聞けない、この世の人間の知恵から出たものではないことに気づくのです。反面、自分勝手に話す者は自分の栄光を求めるとも主は語られました。学問をしたわけではねでもないのによく知っていると、主イエスを窮乏の心のない世の上辺で評価していた人たち、その彼ら、実は自分勝手に話す者、自分の栄光を求める人の話には聞き入るのです。キリストは彼らに、モーセはあなたたちに律法を与えたではないか、ところがあなたたちは誰もその律法を守らない、なぜ私を殺そうとするのかと語られました。主は彼らを評価する言葉ではなく、彼らの罪深い邪悪な状態をあらわにされたのです。彼らの栄光を語ったなら聞いたでしょう。語る人も聞く人も、罪深い自分に向き合わせる教え、自分たちを癒す教えを主から聞こうとはしません。すぐさま、あなたは悪霊に取り憑かれていると言い返したのです。その彼ら、聖書を読むときにも、自分たちがいかに祝福された神の民か、自分たちの栄光を確かめていたのです。自分勝手に話す人も、そういう人々の期待、要求を満たす話をしていたのです。人々から誉れを受けるために。例えば今日、主は、モーセはあなた方に割礼を命じたと語られましたが、割礼こそ、我々が神に選ばれた契約の民としての印と、自分の栄光を表すものとしていたのです。宝庇を切り取っても、依然として切り取られずにある自分の偽善に、その無割礼の心に向き合う貧しさ、真実さはありませんでした。預言者たちを通して、心の割礼を受けなさいと何度語られてきたことでしょう。聞いていません。それはかつての罪深い先祖の話で、自分たちは違うと思っていたのです。私は、あなた方は安息日であっても割礼を施すのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのかとも語られました。安息日に床を担ぐことはやめるようにと禁じていながら、自分たちの中にある人への妬み、怒り、腹を立て主イエスを殺そうと狙う、その心、悪しき技をやめようとしなかったのです。毎週欠かさず安息日を守っている我々は聖なる民と、自らを 栄光の座につかせていたのでした。そのように神の言葉をも上辺だけで受け止めていたのです。聖書は明晰な図の世の知恵では絶対に分かりませんとともに、上辺で判断する心では聖書の真理を得ることはできません。上辺だけの自分を見ているからです。この世の上辺にとらわれ、この世での評価、自分の栄光は求めるのです。すると最も身近に主イエスが家族としていても、その方にある真理、宝に気づかないのです。見たいものを見て、見るべきものを見ないのです。天の父の御心は、天の父の御心を行おうとする者、世の誉れではなく神の誉れを心から慕う者は、キリストの声を聞くのです。心と実質の伴わない自分を見ては、切り傷に過ぎないかつれだけの自分を見ては、自分の栄光を求める場合ではないことに気づかされるのです。その神への誠実さ、神の言葉への愛、その受け止め方、真理に飢え渇くその心は、世の栄光ではなく人のためにこの世で恥辱の座に就かれたキリストに真理と命、自分の救いがあることを見るのです。神は人の上辺を見ません。世は人に知られること、人々の評判、自分の栄光を求めます。また人は何事においても評価する眼差しで生きるのです。良い人だと、学問したことがないのによく知っていると、しかし真理への渇望がないのです。神の御心を行おうとする者は、神の御前で自分を測り、常に御心にかなうよう耳を開き自分を見るのです。そのため自分の上辺だけにとどまることは決してありません。その者はいつも天からの答え、キリストの真実なる声を聞いて生きるのです。お祈りをいたします。人の上辺ではなく、人の中心、人の内側にある真実を喜ばれる神を、私たちがいつまでもあなたの真理を求め、弓道の心を失いませんように守り導いてください。どうか主イエスがあなたからの誉れを喜び、私のためにご自身を与えられたように、私たちもあなたの御心を行い、一人一人あなたからの誉れを喜びとして生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
あなたと共に、
心を神に捧げましょう。
心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れみください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安をお与えください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。はい、それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々を紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告いたします。昨日は島田勝子氏のお葬式がありました。皆さん残されたご家族のためにまたお祈りください。今日の特別な報告はありません。以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。